皆さんおはようございます。本日は大変お忙しい中を当社決算説明会にご参集いただきましてありがとうございます。時間も限られておりますので早速ご説明させていただきたいというふうに思います。ではまず最初に第3クォーターの決算の概要について簡単に触れさせていただきます。第3クォーターごともにもらえず、当社にとっても大変厳しい四半期となりました。特に11月以降、アメリカを中心に金融危機が、だんだん実体経済に反映したという煽りを受けまして、前回の想定していた時点よりも一段マーケットが悪化してきたと。それから私どもにとっては急速の円高というところも大変大きなインパクトになっております。そういう環境下の中で第3クォーターですけれども、急速に業績が悪化するということで、社内に緊急対応組織として経営改革委員会、社長を委員長としまして全取締役が参画する委員会を発足いたしまして、意思決定の迅速化、それからいろんな経費削減策、投資の見直しというのを進めているところでございます。内容につきましては、前年同期で大幅な減収減益ということでございます。ただ前回の予想に対しましては、この第3クォーターだけを捉えれば減収増益という結果でございました。特に増益の部分は経費削減効果が結果として現れたというところでございます。売上高対前回予想に対しまして69億円 5.5% の減収、為替影響のがほとんど前回予想に対してはございませんでしたので、それを除いても同じぐらいというところです。ただ前年同期では為替影響、これが146億円という大きなところで響きました。したがって実質では 9.9% の減収と、リビング事業を除くすべてのセグメントで減収という厳しい状況でございました。営業利益につきましては、先ほど申し上げた通りです、対前年同期では大きな減益となりますけれども、前回予想に対しては若干増益で終えることができたというところでございます。それから9ヶ月第1四半期から第3四半期の累計状況でも、やはり対前年同期では大幅な減収減益という結果でございました。売上高につきましては実態の悪化以上に前期ありました事業との譲渡の影響、それから何よりも為替の影響が大変大きく響きおります。そういう中ではありますけれども、実質的にも前期比で 5.2% の減収と。営業利益につきましては前年同期比で 37% の減益、減収に加えまして為替損の発生などもございましたという概要でございます。数字につきましては、ここに書かせていただいているとおりでございます。為替の状況でいきますと、第3クォーター3ヶ月の平均で、売上高レートは単純にですね、3ヶ月の平均レートでやっております。昨年度113円に対しまして US ドルは今期は96円、前回予想とほぼ同等。ユーロにつきましては164円が127円というところで、換算レートは大きく円高に振れております。ただ一方で利益の方でございますけれども、US ドルはほぼニュートラルだというところで、直接は関係ございませんけれども、いろんな利益の換算というところで114円のドルに対して100円と、ユーロは予約が完了しておりましたので163円で、実際にはですね、終えることができたということで、ほぼ前回予想並み、前年並みというところでございました。それから3級の事業別の業績でございます。左が売上高、右が営業利益というところでございますが、売上高の方で言いますと、前年に対しまして括弧で増減率を書いてございます。全社で 19.8% の減ということでございます。ただ先ほど申し上げました為替影響が下に書いてございますが、それを加味しますとっていうのか、なかりせばと言ってもしょうがないんですけれども、それを調整しますと、実質的に、楽器がですね、16% に対して 4%、 前年はそれでも 4% の減収ということになってしまいました。 AV が 14%、 半導体リビングはこの通りでございますが、全社としては 19.8 が約 10% の減収というところでございます。営業利益につきましても先ほど申し上げたとおりですが、為替影響、前年に対しましては11億円、これも楽器が大きくマイナス、 AV は逆に円高でプラスという状況でございます。前回予想では6億円の為替増というところでございました。それを除きますと、実質的にやはり大きな減益、前回予想に対しては多少の増益ということでございます。続きまして、この1月からの3ヶ月、第4クォーターの状況をどういうふうに見通しているかというところです。この1月3月もですね、昨年の11月以降非常に厳しくなったトレンドをそのまま引き続いてで厳しいというふうに見ざるを得ないというところで考えております。さらに加えまして、第3クォーターまでは欧州は比較的踏ん張ってきているわけですけれども、ここについてもですね、徐々にやはり減速感が出てきたこととか、新興市場についても、徐々に成長が鈍化してきているというようなのが、11月12月以降 1,2,3 ではさらに顕著になってくるのではないかと。それからもう一つ、法人向けビジネス、自動車関連の内装部品でありますとか、携帯電話関連の半導体であったり、マグネシウム部品であったり、それからアミューズメント関連の半導体、こういったところが急激に今受注が減少しております。これは第4クォーターもさらに悪化するというところで考えております。そういう中で楽器は減収に加えまして、在庫が少し積み上がり気味と、昨年のですね、第3クォーターのところで、売り上げが急激にブレーキがかかってしまったということの調整のために減産を、ちょっと相当大きく入れます。そういったものもありまして、営業益の下方修正をさせていただきます。加えて法人向けビジネス、これについても前回予想を大幅に下方に修正をしております。先ほど申し上げましたように、経営改革委員会を中心に経費の見直し、それから設備投資の見直し、在庫管理の徹底と、それに加えまして楽器を中心ですけれども、 AV も一部販売価格の引き上げと、プライスアップというところに取り組んでおります。通期につきましても、このような状況の中で、前回発表を再度、下方に修正させていただくというところになりました。第4クォーターの数字についてはここに述べさせていただいたとおりです。なお為替につきましては、この第4クォーター換算レートは、前回の予想通り、95円120円ということでさせていただいております。若干これ以上に円高に触れておりますけれども、その分は換算においては多少目減り要素があるかもしれません。それから利益につきましては、US ドルは95円、ここは先ほど申し上げたように大きな影響はないんですが、ユーロについては129円で、こちらも予約が完了しております。したがって利益のユーロレートは129円を前提にさせていただいております。第4クォーターの事業別の業績予想でございます。これも前年に対して大きく減少しております。そういう中で、為替の影響を除きますと、楽器で前年比で 5% の減、それから AVIT が 8%、全社で 12% の減と、いずれにしましても大きな減収になりそうだというところでございます。これを受けました通期の業績予想がここに書かせていただいた数字でございます。為替につきましては、今の第3クォーター、第4クォーターの状況を加味した通期で平均でいきますと、換算レートで US ドル101円、ユーロが143円、利益買取ベースにつきましては103円153円というところでございます。なお経常利益、当期利益のところで大きなギャップがございまして、当期は通期予想、前回15億円の黒字の予想に対しまして、今回赤字20億円ということを見させていただきました。 営業利益以下のもう少しブレイクダウンは後ろに補足資料でつけておりますけれども、まあ、特別営業外特別利益のところで大きなものがあったということではなくって、法人税等調整額、まあ、これは利益水準が非常に厳しいという中で、まあ、昨年度、まあ、いろいろやったものに対する税効果、繰延税金資産が今期いろいろなものが実現してまいりますので、その取り崩しをして法人税を計上するということになっております。でしたがって法人税上の課税所得がかなり損金参入が大きいものですから、赤字になるということで、いろんな法人税の計上ができなくなってしまったと。一方で取り崩すほどは取り崩すと、それからもう一方で利益水準に応じて新たに積み立てるところも限度があるという、キャップがあるというようなことで、まあ、これもなかりせばでは申し上げにくいんですけれども、もし利益があればそういう特別措置をしなくてもよかった金額がだいたい70億円強、74億円近くになりますけれども、まあ、その分が通常よりは税効果のところで悪化していると。ですから、まあ、それがなければということでありますけれども、まあ、時々55億円の黒字のところでの予想でございます。通期についての事業別の業績予想はここに書かせていただいているとおりでございます。前年に対しましては楽器が 9% になっておりますけれども、為替の要素を除きますと若干、まあ、前年並みではありますけどマイナス 1%、 それから AVIT が 8%、それから半導体電子部品のところにつきましては、まあ、前年はですね、金属事業が入っておりましたので、まあ、その分も含めて大きなマイナス、それからと全社では 15% に対してマイナスの 9% というところが、まあ、そういった事業譲渡のところも含めて減収要因でございます。では簡単に各事業セグメントごとにご説明いたします。まあ、楽器事業でございます。まあ、先ほど申し上げましたように対前年同期では減収減益、対前回予想では減収増益というところでございました。まあ、特にやはり北米の減速感が非常に顕著になったということ、それからやはり日本もなかなか減速感が止まらないというようなところでの減収でございます。欧州につきましては前年同期 6% の増収、それから中国を含めた新興市場は全場増収の継続でございます。まあ、商品別には PA が頑張ったと、まあ、成長戦略として位置づけております商品についてはそれなりに成果が出てきているんですけれども、ただ期待通りにはなかなか伸びてないと。それから一方でピアノが国内を中心に苦戦が継続しているというところでございます。まあ、通期につきましては第4クォーターも同じような傾向でいくであろうという中で、一層のコストダウン経費節減に努めてまいりたいというところでございます。で楽器につきましてはここに地域別の状況、それから次に商品別の状況というところで書かせていただいております。この括弧の赤字の数字は為替影響を除いた実質ベースで書かせていただいております。まあ、前年比でかなりミスリードをするというところもございますので、数字としてはそういう数字だというふうにご理解ください。日本は秋口値上げをするということで書き込み需要なんかも少しありましたが、まあ、ちょっと産休についてはそれの反動もあってマイナスになったというところでございます。9ヶ月で対ではマイナス 1% で、北米ですけれどもやはり、クォーター四半期を追うごとに厳しい状況になっております。まあ、特に第3クォーター、先ほど来申し上げておりますように11月以降、非常に金融の引き締めがありまして、まあ、個人 の, 消費ローンもなかなか厳しい上に、販売店の方のファイナンスも大変締まってきておりまして、なかなか特に大型のピアノ等々仕入れを控えていると、それからこちらもクレジットコントロールをきちんとしなきゃいけないというようなことで、特にピアノが非常に厳しい状況になっております。 で欧州につきましては、特にポータブルキーボード、ここがですね、新商品効果もありまして、第3クォータークリスマス商戦は大変ヤマハにとっては増収ができました。全体してやはり厳しさは変わっておりません。そういう中でシェアを伸ばしてというところでございます。ただ一部には値上げの書き込みの要素もございます。そういったことで第4クォーターは少し慎重にというところでございます。で中国その他も先ほど申し上げましたように下から 1,2,3 とだんだんやはり成長が鈍化してきているというところでございます。下が通期ですけれども、第3クォーターまでの累計に対しまして第4クォーター日本が 5% のマイナス、それから北米が 16% の前年比でマイナス、欧州マイナス1というようなことで、第4クォーターについてはいや厳しく見て、いろいろマーケットのファイナンスの状況、それから在庫の状況を見ながらやらなきゃいけないという状況でございます。文章はここに書かせていただいているとおりですので後でご覧ください。それから商品別の状況でございます。先ほど来申し上げております、ピアノでございますが、全体としてはやはり北米、日本が厳しいと、北米は住宅の影響、それからファイナンスがなかなかつきにくいと、日本は全体として消費の低迷を受けているというようなことでございます。欧州は堅調を維持しております。それから電子楽器でございますが、北米、日本での電子ピアノ、ポータブルキーボード、シンセサイザー、落ち込みを、欧州、アジアパシフィックでカバーして、なんとか前年並みをキープしているということですが、全体としてはやはり厳しさが出てきて、第4クォーターについてはマイナスを想定しています。PA は、ここにネクソ14億円と書いてございますが、これ、新規連結で入れました、それも含めてということでありますけれども、増収でございます。それから管楽器、管楽器も特にやはり北米での販売が旧品を中心にスローになってきたと。ギタードラムにつきましてもマーケットは大変やはり厳しい状況になってきておりますが、ここにつきましても成長戦略の中で新しいエレクトリックアコースティックギターと、ここの投入をしております。そういう中でシェアを大きく伸ばすことができまして、今のところ増収で、来ております。文書についてはここに書かせていただいた通りと。で AVIT でございます。やはりAV につきましても全体に市況は大変厳しいと、特にアメリカはサーキットシティの破産というような事態を受けましてマーケットが大混乱を今しております。もう半値で乱売合戦というようなところもありまして全体に混乱している中でやはり消費そのものがなかなか伸びないということで当社も苦労しているところでございます。幸い、フラットテレビ向けの YSP サウンドプロジェクターの類でありますとか新規に投入したところは伸びておるんですけれども全体としてはかなり大きな減収ということでございます。我々の新しい商品としてのフロントサラウンドシステム、それから iPod Dock 等々新しい商品で少しでも挽回していきたいというところでございます。から半導体でございますが、前年同期で、全ての場面で、非常に苦戦をしております。特に携帯電話につきましては携帯電話向けにつきましては携帯電話そのものが本当にブレーキがかかっておりまして、なかなかここへの出荷が進まないと。それから、新しい期待しているデジタルアンプほかのところも思うように伸びてないと、伸びてはいるんですが若干ここについては期待どおりにはいってないというようなところでございます。そういう中で、少し在庫もたまり気味になっておりますので第4クォーターは生産調整を向けてやっていくということで計画しております。リビングでございますが 前年に対しましては増収で3級を売ることができました。またこれは前年が異常に悪かったということでありまして、いろいろ建築基準法の改正等と運用の厳格化ということで、昨年は大変厳しい状況だったのが、まあ、通常に戻ってきたということではありますが、前年前に対してはやはり減収ということで、市場の厳しさは変わっておりません。まあ、ということではありますが、12月期限の、ローン減税、まあ、ここの駆け込みというような、まあ、多少フォローも風も吹きまして、この第3クォーターは、増収増益が確保できたというところでございます。で、第4クォーターにつきましてはやはり、まあ、通常の厳しさに戻るということで、慎重に対処していきたいと考えて、まあ、一層の経費削減、それから、まあ、材料価格も市況は下がってきておりますので、この引き下げ交渉に注力しているところでございます。で、その他の事業、先ほど申し上げましたように、部品、自動車内装部品、マグネシウム部品が大幅な減収になっております。まあ、ゴルフは今のところ、堅調に推移しております。まあ、ただ、やはり厳しさが市況感を反映して出てきているというところでございます。から、棚卸し資産でございます。まあ、3級末、前年842億に対しまして839億と、まあ、数字の上ではそんなに問題ないように見えるんですけれども、下に書いてありますように、実は為替による、円高による換算のところで159億目減り要素があります。したがって、まあ、実質的にはその分が、積み上がってしまっていると、前回予想に対しても積み上がっているということで、これをなんとかですね、第4クォーターは絞っていくということですが、当初の計画通りにまでには絞りきれないという状況でございます。まあ、中身については何て言うんでしょうか、売れない在庫はないということですので、まあ過剰ということで不良在庫というふうには認識しておりませんけれど、まあ、いずれにしろ在庫水準をもう一段下げないといけないと。それから設備投資につきましては、まあ、前回予想に対しまして一律にこう絞ってきております。まあ、大型のものにつきましてはすでに、まあ、銀座店でありますとか、掛川へのピアノの工場の統合でありますとか、これは予定通り進めてまいりますけれども、まあ、増産に対するところ、それからその他の小さい設備投資も全部見直しまして、これを下げると絞るという方向で、